サークル紹介のコーナー、今週は藤沢公民館文館の再美館で活動していらっしゃいますムカゴ会の皆さんご紹介しています。2日目の今日はこちらのメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずは最初からのメンバー、夏目和子さんです。夏目さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、夏目さんは最初からのメンバーということで、こちらは昭和51年に発足されたということですので、入会されてから48年が経ったわけですね。
はい、そうです。当時の生まれたお子さんは50近くなってらっしゃいますね。
そして本日私が取材にお伺いしているムカゴ会の区会は571回目ということで、まあ、途中ねお休みされたこともあるとは思いますけれども、600回近く区会に参加していらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
そうやって考えると本当にすごいなと思いますが、夏目さんはどういったきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんですか？
まず俳句をしたいなと思って、当時公民館で俳句講座っていう講座が開かれたんです。そこでもって勉強させていただいて、講座が終わりになった時にサークルとしてこの会を続けていきましょうと皆さんの意見が一致したもんで、そこからムカゴ会という会が発足したわけです。
ムカゴ会の誕生のきっかけまで夏目さんはご存知なわけですね。
はい、そうです、
そして夏目さんは普段はどのように俳句は作ってらっしゃるんですか？
まあ、日本語ですからね、暮らしの中で例えばレモンに実がついたなと思えば、それに向かってなんか作ってみようとかっていうような感じで、あら蝶々が飛んできたわって思えば、見ればそれを句にしてみようとか、そんな感じで暮らしてます。
先生も感性が大事っておっしゃってましたけれども、ポッてやっぱ思いつくんですね。
そうですね、物を見た時に感じる、それが大切だと思うんです。
そうですね。では今日作った夏目さんの句、ぜひご紹介していただいてもよろしいですか？
ちょっと今日の句はやめときます。
そうですか。では今までの句の中でもいいので、ぜひお気に入りの句ご紹介していただいても大丈夫ですか？
公にできるようなのは思いつきませんけれど。
そうですよね、突然思いつきませんよね。
それだけに結局なんて言うんでしょう、俳句がまだ身についてないんですよね。
そうですか。ではね、夏目さんの句は藤沢公民館祭り、こちらではね皆さんにご覧いただくことができますので、そちらでご覧いただきましょうか。
そうですね。
では皆さんにはぜひね、その時まで楽しみにしていただけたらと思います。夏目和子さんにお話をお伺いいたしました。夏目さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては新坂雅子さんです。新坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新坂さんはどんなきっかけでこちらにはお入りになったんですか？
私はね、小学校の頃に5年生と6年生の頃、先生が作れる人は作ってらっしゃいということで、作って持って先生に見てもらって、それが楽しみでした。それでもずっともう大人になるまで作ってなかったんですけれども、職場の友達がいい俳句の会があるよっていうところで俳句の会を見つけてきて、6つ愛で習ってたんですけれども、先生が亡くなられてどうしようかなと思ってる時に、このムカゴ会のことを聞いて、じゃあそっちに行ってみようというところで来ました。
そうでしたか、はい。もうこちらに入ってからはどれくらいになりましたか？
会に入ってからはもう10年ぐらいになるかも。10年以上ですね。
本当にね、長く続けていらっしゃるということですが、では今日皆さんに発表されました新坂さんの句、一句ご紹介していただいてもよろしいですか？
はい、雪戻り素足を浸す伊笹川。
素敵な俳句ですね。これはどんなことを読んだ俳句になるんですか？
これは思い出なんですけど、学校帰り うちの方田舎だったもんですから、田んぼの中とか山道を帰ったんです。その時にそういうこんな小さい10センチぐらいあるかなないかなという川がね、何本もあるんですよ。そこで遊びながら帰ったり登校したり、だから登校する時は遅刻して、うちの妹なんかね、そのままうちに帰っちゃったこともあるんです。
本当ですか？そんな思い出があるんですね。いろいろな、ね、思い出も込められている俳句ということで、その小学校5年生6年生の時の当時の思い出なんかもまた蘇りますね。
そうですね、
ではぜひこれからも素敵な俳句を作っていただきたいと思います。新坂雅子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては斉藤真理恵さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
斉藤さんはこちらに入ってもうどれくらいになったんですか？
7年ぐらいでしょうかね。はい。
どういったきっかけでお入りになったんでしょうか？
はい、実は私の母が48年前からこの会に所属しておりまして、私は送り迎えを専門にしておりました。はい。それで母が亡くなってもう13年なんですけれども、亡くなってすぐは俳句をやる気にはならなかったんですけれど、なんで母がそんなに俳句に熱中したのかを知りたかった、それがきっかけです。
そうでしたか。はい。今実際に入ってみてどうして熱中されたのかお分かりになりました？
はっきり言ってまだ分かりません。
そうですか。本当にね、俳句って奥が深いなと私も感じましたけれども、句会では斉藤さんは進行を務めてらっしゃるんですか？
進行は係でいつもやってるわけじゃないので、今日お休みの方もいらっしゃるので交代でやっております。
そうでした。はい。そして本日の句会で発表されました斉藤さんの句、私とってもねジーンときまして、こちらご紹介していただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。今日はですね、片影を狭しと登る富士見坂、片影を狭しと登る富士見坂。この富士見坂というのは全国いろいろなところにあると思うんですけれども、全行の駅まで登る坂を富士見坂という場所があるんですけれども、そこで思いついた句です。
この句を読まれた時に私もねすぐに全行の坂が思い浮かんだんですけれども、本当にね暑い中で影をね、日陰を探しながら歩く姿っていうのもまた日常的なことですよね。
そうですね。全行の富士見坂はとってもきついんですよね。心拍数が130以上になることもあります。
そうですか。
はい。
そんな中で作られた句。
はい。そして影が非常に狭いんですよね。ですからもう狭いから余計早く行こうとするんですけれど、そうするとまたきついんですね。
なるほど。どんどんと心拍数もまた上がってしまうわけですね。
そうですね。はい。
そんなね、いろいろな思いが込められた句ということで、本当俳句って奥が深いですね。
奥が深いし、やはりそれが楽しいっていうことなんだということが少し分かってきたところです。
そうですか。はい。ではぜひこれからも素敵な俳句作り、こちらでねしていただけたらなと思います。斉藤真理恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては相葉良純さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
相葉さんはどんなきっかけでこちらにはお入りになったんでしょうか？
入りましたのまだ日が浅くて、6年ぐらい前です。コロナがあったりで、私自身がちょっと大病しましてね、ずいぶん間が空いたんですが、最近になってまた復帰してまいりました。はい。
そうでしたか。このサークルの良いところ、相葉さんはどんなふうに感じていらっしゃいますか？
皆さんね、とっても優しいって言いますか、全部この句に出てるんですが、日常のなんとはなしに出てくるような情景がとってもいいですね。
ですね。相葉さんもやはりどなたの句かなって名前が書いていなくても分かりますか？
分かる人もいますし、あれあの人だったのっていうのもありますね。はい。
そして本日の句会で相葉さんが読まれた句、こちらも発表していただいてよろしいですか？
はい、久しぶりの句なんですが、木漏れ日が キラキラ流れおとり鮎です。若い頃に鮎釣りに連れて行ってもらいましてね、たった一回の鮎釣りだったんですが、いまだに覚えてて思い出す情景なんです。それをちょうど今頃の時期だもんですから句にしてみました。で、子供の頃家に一茶の句集がありましてね、でそれをずっと読んでまして、何気なく日頃の情景が簡単に句になってるんですね。例えば、スズメの子底のけ底のけ御馬が通るとかね、やれうつなハエが手をする足をするいうような句がとっても優しくて日常的で好きだなというふうに思っております。
では藤沢公民館祭りでは皆さんの、ね、俳句が展示されるということなんですが、もうその作品というのは決まってらっしゃいますか？
まだ決めてません。新しく作るかも分かりませんし、恥ずかしくないような僕を作っていきたいなと思います
ですか、はい、ではぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。こちらのメンバー相葉良純さんにお話をお伺いいたしました。相葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。